ヨブ記32から37章。神の屈しい御業を立ち止まって考えよ。私たちは皆、親しい人から理解されることを求めます。しかし、私の正しさを理解してほしい、という構えが強すぎる人は、周りが見えなくなります。そのような時、自分を敵対的に見ている人から、驚くべき視点を示されることがあります。それは関係が近すぎないゆえに発想の転換が起きやすいからです。自分の正当性を主張することに熱くなっていたヨブに、エリフは新たな視点を提示しています。1、神はある方法で語り、また他の方法で語られるが。32章から37章はすべてバラクエルの子エリフという人の言葉です。彼は、他のヨブの友人たちとは異なり出生に誇りが感じられます。ラム族とはルツ記4章19節によるとヤコブの四男のユダ家系でそこからずっと後のダビデの家系に結びつきます。さらにラム族のブズ人とあるブズとは創世記22章20-21節によるとアブラハムの兄弟ナホルの息子です。ヨブはウツの地 1-1 に住んでいた人であり、ブズはウツの兄弟ですから、エリフの出身地はヨブに近かったのかと思われます。しかも彼の父バラクエルは、神の祝福、エリフは、彼は私の神、という意味でイスラエルの部族らしい名前です。ただ、エリフの言葉はヨブ記の文脈から完全に浮いているともいえ、またそのヘブル語の文体からも、後代にこの部分だけが付け加えられたと見る見方が学者の中では一般的ですが、それは霊感を否定するものではありません。なお32章2節は、怒りを燃やした、エリフは、から始まります。この、怒りを燃やす、とは、後に神がヨブの3人の友人を非難した時に用いられた激しい言葉です。しかもさらに、彼はヨブに向かって怒りを燃やした、と繰り返しながら、その理由が、ヨブが神よりも自分自身を義としたので、と説明されます。後に、主、ヤハウェ、もヨブに、自分を義とするために、私を不義に定めるのか、40-8、と言っておられます。ただ、そのことのゆえに神がヨブに、怒りを燃やした、ということはありません。神はサタンにヨブを苦しめることを許可して以来、ヨブと共に苦しんでおられたと考えることもできます。しかしエリフは、神とサタンとのやり取りを知りませんから、神に代わってヨブに対して怒りを燃やすという気持ちを抱いたのだと思われます。ただし、3節では、彼、エリフ、はまた、3人の共に向かっても怒りを燃やした、と記されますが、その理由は、ヨブを不義に定めていながら、答えを見出さなかった、言い返せなかった、から、と記されています。これは彼らが、ヨブが自分を正しいと思っていた、32-1、ということに対して、彼らの感覚としては、ヨブは何か根本的に間違っているようかのように感じながらも、その根拠を示すことができなかったからです。その上でエリフは、ヨブの3人の友人たちが自分よりも年長であったので、彼らに期待していたと語りながら、彼らがヨブに答えることができないので失望したという趣旨のことを語ります。32-6から9。その上でエリフは、ヨブの言葉を聞いていて、私には言葉が溢れていて、内なる霊が私を圧迫し、新しい革袋のように、張り裂けようとしている、32-18、19、と、ヨブに反論せざるを得ない気持ちを打ち明けます。33章でエリフは第一の反論を展開しますが、その際、9-11節で彼は、ヨブが無実なのに、神の敵のように見なされた、という主張を簡潔にまとめます。それを通してエリフは3人の友人たちよりずっと良い聞き手であることが明らかになります。12節から始める反論において、彼はヨブに向かって、なぜ、あなたは神と言い争うのか。自分の言葉に、神がいちいち答えてくださらないからと言って、33-13、と述べます。このエリフの主張も決して間違ってはいません。神は夢や幻を含めいろいろな方法で語ってくださるが、人はそれに気づかない、というのはその通りです。19から22節では、神が痛みや病を通して警告するということも間違ってはいません。それは人をより大きな破滅に陥らないように警告するためです。エリフの言葉で何よりも感心するのは、23節で、もし彼のそばに、 人の御使いが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって、彼が誠実であることを告げてくれるなら、という仮定を言っていることです。これはヨブが16章19から21節で、今でも、天には私の証人がおられ、その方が、人のために神に取りなしてくださいますように、と願ったことを正しく受け止めて、それを前提に語っていることです。さらに、神が、私は身の代金を乱した、33-24、と仰せられたとは、ヨブ自身が家族も財産も失ったことが、身の代金、と認められたことを指していると思われます。それによってヨブが、幼子のように新しくされ、歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、見るという状態に回復されるという希望が述べられます。33-25、26。ただ、27節での回復した人の告白、私は罪あるもので、まっすぐなことを曲げてきた。しかし、私は当然の報いを受けなかった、という表現は、義人ヨブの告白にはなり得ません。しかしエリフの言葉が、ヨブの気持ちをかなりの部分受け止めていたことは確かです。ただ、それが本当にヨブの慰めになったかは疑問です。さらにエリフは、神が二度も三度も、人の魂を滅びの穴から引き戻し、命の光で照らされる、と述べます。33-29、30。これは、ヨブが受けた苦しみは、彼を謙遜にするための神の訓練であるという意味です。ヘブル人への手紙の著者も、霊の父は、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練され、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます、と記します。12-10、11。ただ、これはヨブの慰めになるでしょうか。もしあなたが最愛の人を失ったとき、周りの人が、それはあなたへの訓練のため、と言うなら、どんな気がするでしょう。しかもそれが身の代金だと言われるなら、それを要求し、受け入れる神を信頼できるでしょうか。エリフの言葉も同じようにヨブに響いたことでしょう。子供を失う悲しみを神の訓練と呼ばれるなら、そんな訓練をされる神をあなたは信頼することができるでしょうか。2、訴えは神の前にある。あなたは神を待て。34章はエリフの第二の反論です。彼は5、6節で再び、神が私の正義を取り去った。背きがないのに、私の焼き傷は治らない、というヨブの訴えを取り上げます。それは9章17から22節、27章に6節などでヨブが語ったことの要約のように思えます。しかし、ヨブはそれらの言葉を、ヨブの苦しみを自業自得と見る友への反論として、また、神に対する祈りのような訴えとして表現したものです。ところがエリフは、文脈を無視してヨブの言葉だけを抜き出し、それが、不法を行う者ども、悪人たち、と同じレベルの言葉だと非難します。34-7、9。何よりもエリフは、ヨブが、神に喜ばれようとしても、それは人の役に立たない、34-9、と言ったかのように引用していますが、それはとんでもない誤解です。ヨブは、悪しき者に対する神の裁きが見えない中で、彼らがそのように神をあざけるようになっていると訴えたに過ぎません。21-15。そのような悪しき者の主張に対して、ヨブは、苦しみの中でも決して誠実さを捨てないと誓っていたのです。27-5。エリフはさらに、神が悪を行うなど、全能者が不正を行うなど、絶対にありえない、34-10、と言いますが、ヨブをサタンの手に任せた主、ヤハウェは、人の目には悪、とか、不正、と見えて当然かもしれません。彼のような言い方は、自分の善悪の基準で神を評価することになり得ます。問題は、神は、人の行いに応じて報いをし、それぞれその道に従って取り扱われる、34-11、ということが、ヨブの場合には明らかに適用できないことなのです。事実、彼は神の目に、完全、誠実、でまっすぐ、1-8、2-3、あったからこそ、サタンの攻撃の対象とされたのです。エリフはさらに、一体、公正を憎む者が、治めることができるだろうか、34-17、と問いかけますが、ここでも彼は自分の、公正、の基準で、神を評価する立場に立っているようにも見えます。 それに対してヨブは、自分を無力な子供の立場に置きながら、神は激怒して私を責め立て、私に向かって歯を剥き出される16-9と述べていました。彼はただ、神に泣きついていただけなのです。31-33節のエリフの言葉の解釈は困難です。ここでは、神に向かって誰かが言ったかと問いかけながら、もしヨブ自身が神からの正当な懲らしめを受けましたと告白し、また自分でも気づいていない不正があったならそれを私に教えてくださいと願い、もういたしませんと誓うとするなら、神は許しを与えてくださる、たとえヨブがそのようなプロセスに反対したとしても、という意味にも理解できます。その結果として、エリフはヨブに、神の前にへりくだることを選ぶようにと勧めたのだと思われます。そして34-37節でエリフは、ヨブが知識もなしに語っていると反省を促し、謙遜になるようにと勧めています。残念ながらエリフは、神は正しい裁きを行われる方という、神についての議論をしているだけです。それに対し、ヨブは必死に神に食い下がって、神と格闘しています。それはエリフの目に、彼は自分の罪にさらに背きを加え、神に対して言葉を多くしている34-37という傲慢の罪にしか見えませんでした。35章はエリフの第3の反論です。2-3節の解釈も困難ですが、このことをあなたは正しい判断だとみなしているのか、私の義が神に勝るということが、それはあなたが何があなたにとって有益なのでしょう。私が罪から離れるとどのような利益があるのでしょうかと言っているからだと訳すことができます。これはある意味でエリフの勝手なヨブの言葉の解釈ですが、意味は理解できます。それはヨブがヤモメやみなしごに心を配ってきたにもかかわらず、神からの災いが私をおののかせていると告白していたからです。31-16-23。一方4節でエリフは、あなた共にいる友人たちにも、と、エリファズが、ヨブはヤモメやみなしごを虐げた、22-9、とことの結果として苦しみを受けていると言ったことに反論しています。そこでエリフが批判していることは、人が自分の正しさや罪によって、神を動かすことができるという発想で、それがあなたは神に対して何ができるのか。神に対して何を成し得るのかという問いかけになっています。35-6。エリフは確かにその点では、私たちの発想の落とし穴をついています。人はしばしば、神の御業を因果律の中で考え、私たちの善また悪に対応して、神は自動的に報いまたは裁きを下すと考えがちだからです。ただ、ヨブは、自分の誠実さが報われなかったという人間的な感情を訴えているのであって、神を私たちの行いに自動的に反応する方と認めていたわけではないことは確かです。35-9-11節でエリフは、人々が神に向かって泣き叫びながらも、私の作り主である神はどこにおられるのか。空の鳥よりも私たちを賢くする方は、と問いかけてはいないことを非難しています。エレミア2-6節でも、イスラエルの民が、主、ヤハウェはどこにおられるのか。我々をエジプトの地から登らせた方は、と問いかけることで、自分たちを救ってくださった神を探し求めようとはしなかったことが非難されていました。そして12節ではその結果が、そこでは、彼らが泣き叫んでも神は答えない。悪人がおごり高ぶっているからだ、35-12、と断罪されます。さらにエリフは、ヨブが神を見られないと訴えていることを非難して、彼が神の恵みを探そうとはしていないと指摘します。エリフの非難の正当性は別として、続く、しかし訴えは神の前にある。あなたは神を待て、という勧めは、ヨブに必要な言葉だったと言えましょう。15-16節は教会共同訳では、今、神は怒りを持って罰せず、愚かさを少しも心に留めないので、ヨブはその口を虚しく開き、知識もないのに言葉を重ねている、と訳されています。これは、神があえてヨブに語りたいだけ語らせておられることを感謝することを、さらに、神を待つことの大切さを勧めた言葉と言えましょう。エリフの言葉は徐々に神の気持ちを代弁するかのような響きになっていきます。3. 思い起こせ、神の御業を賛美することを。 36-37章はエリフの第4の反論です。今までエリフはヨブの主張を要約してそれに反論する形をとっていましたが、ここでは神のために言い分があると言いながら、私の作り主に義を返そう、正義を期すると述べます。36-23。まずエリフは、見よ。神は強い。しかし、誰をも蔑まれない。その理解の力において強い、と神の強さを繰り返します。それが、神は悪しき者を生かし続けることはない。しかし、苦しむ者には正しい裁きを下される、36-6、試薬と、神のご支配の公正さが強調されます。さらに7節では、神は正しい者を王座にまで引き上げると述べます。一方8節では、もし、彼らが鎖で縛られ、苦しみの縄に捕らえられたらと呼ぶの状況を示唆しながら、それを通して、神は彼らの行い、また、背き、を告げ、彼らのおごり高ぶり、を戒め、不法から立ち返るように命じると述べます。36-9-10。これは神がヨブに彼が苦しむ理由を知らせて改心を促すという意味で、ヨブの現実には当てはまらないように思えます。しかしエリフはさらに続けて、もし彼らが聞き入れて神に仕えるなら、彼らは自分の日々を幸せのうちに、自分の年々を楽しみのうちに全うするという祝福を告げます。36-11。ここには、神がヨブを苦しめるのは、隠された罪に対する裁きを下しているというよりも、ヨブをより謙遜にして、立て直すためであるという神の教育的な配慮が述べられている点で、3人の友人の立場とは異なります。しかし、同時に、もし聞き入れなければ、知識のないまま生き絶える、36-12という裁きも宣言されます。エリフはヨブを誤って評価していることは確かですが、ヨブは後に彼の言葉に従って祝福を受けたことは確かとも言えます。13-15節も引き続き、神を敬わない者の悲惨を、怒りを蓄え、神が彼らを縛る時でも、助けを叫び求めないと描き、同時に神は苦しむ人をその苦しみの中で助け出し、抑圧の中で彼らの耳を開かれると記します。ここにも、神が苦しみを通してその人を謙遜にし、助け出すという苦難の教育的な意味が語られます。さらにその恵みが、神はまた、あなたを苦難の中から誘い出し、束縛のない広いところへ導かれる。食卓への安らぎに、36-16と描かれます。これは後に神がヨブに回復させてくださる祝福を示唆します。しかしエリフは同時にここでヨブへの厳しい警告を、あなたには悪しき者への裁きが満ちている。裁きと正しい判決があなたを捕らえる、36-17と告げます。ここにエリフは、ヨブにとっての希望を語りながら、基本的にヨブは自分の罪のゆえにこのような苦しみに遭っているという評価を変えてはいません。さらに36-18節は教会共同訳では、憤りがあなたをあざけりに誘い込まないように、身の代金が多くあるからといって道を誤らないようにと訳されていますが、そちらの方が文脈に合っているように思われます。この身の代金とは33-24節にあった言葉と同じで、ヨブが全家族と全財産を失ったことと引き換えに、ヨブの命が守られていることを意味します。ヨブはそれを極めて不当なことと受け止めていますから、それが神をあざけるという方向に流れる可能性があることを、エリフは警告したのだと思われます。19-20節は先の35-14節と同様に、ヨブの訴えは神の前にあるのだから、これ以上叫ぶことをやめて、神を待つように進める意味だと思われます。ただ、21節は翻訳が困難ですが、NRS 訳では、
Beware.Do not turn to iniquity, because of that you have been tried by affliction.
注意しなさい。不法に向かうことがないように、そのことのゆえにあなたは苦しみを通して試されているのだから、と訳されます。ここでエリフはヨブの苦しみを自業自得と示唆しながらも、神は苦しみを通して彼を試していると言っているのです。36-22節から37-章の終わりまで、エリフは神の創造の御業を称えますが、そこには聖書のさまざまな記述につながる表現があります。22-23節での、見よ、という呼びかけから始まり、神ご自身が教師であり、 誰も主に指図することはないという言葉は、イザヤ40章13、14節と極めて似た表現です。24節は、思い起こせ、神の御業を賛美することを、と訳すこともできますが、これこそエリフの勧めの核心です。さらに26節は、見よ。神は、意図高く、私たちには知ることができない、と言われますが、私たちに求められることは、神について理解することより、神の御業の数々を覚えて、神を褒めたたえることです。27、28節の、神は水の雫を引き上げ、それが雨を滴らせて、水の流れとなる。雨雲がそれを降らせ、人の上に豊かに滴らせる、という表現は詩編147編8節の表現を思い起こさせますが、このエリフの言葉は、水蒸気のことまで描いていることで、詩編よりもさらに洗練されているように思えます。30節においても再び、見よ、という語りかけから、神はご自分の光をその上に照り渡らせ、と述べ、光が神に属するものと呼ばれ32、33節では、稲妻、雷鳴が神の偉大さを示す神の働きとして定義されます。37章2節は、よく聞け、という呼びかけから始まりますが、5節まで、御顔、御口から出るとどろき、稲妻、雷鳴、など、神が発する音に焦点が当てられ、その結論が、神は、私たちに知り得ない大きなことをされる、とまとめられます。ここでも神の御業に目を向けさせるような呼びかけがなされています。37章6から13節では神が起こす冬の嵐に目が向けられます。その結論が、神は、懲らしめのため、または恵みのために、これが起こるようにされる、と、神の御業の両面を思い起こすように進められます。14節はさらに、これに耳を傾けよ、呼ぶよ。立ち止まって考えよ、神のくすしい御業を、と進められます。そして15、16節では、あなたは知っているか、と繰り返し、知識の完全な方の不思議な御業を、と語りかけます。ここではとにかく、ヨブは神の御業を理解することはできないと強調しており、これは38から41章で、神ご自身がヨブに御業の理解しがたいことを告げる言葉に通じます。なお19節は、私たちに教えよ、神に何と言うべきかを、と問いかけられますが、これがさらに、人が言葉を発すれば、その人は必ず飲み込まれる、滅ぼされる、37の20、と、人が愚かな言葉を発することの危険が指摘されています。21から24節では神が創造した太陽の輝きから、晴天の中で太陽を見ることができないように、神の威厳と向き合うことができないと述べられます。23、24節は、全能者、この方を私たちは見出すことができない。この方は力に優れ、裁きと正義に富んでおられる。主はそれを破ることはない。だから人はこの方を恐れる。心に知恵がある者はこの方を恐れる、と訳すこともできます。これは28章28節の、見よ。主を恐れること、これが知恵であり、悪から遠ざかること、これが悟りである、という結論に立ち返らせます。詩編46編10節には、やめよ。知れ、私こそ神、という不思議な呼びかけがあります。この文語訳、何時人静まりて我の神たるを知れ、と記されます。この箇所はさらに、静まれ、そして、知れ、私こそ神、国々の上におり、地のはるか上にある、万軍の主は、我らと共におられる、ヤコブの神こそ、我らの高き砦で、と訳すことができます。神のご支配が見えない現実はいつも目の前にあふれています。しかし、それでも視点を変えると、神のご支配の確かさが見えることもあるのではないでしょうか。ヨブは自分の葛藤を神に食い下がるように訴えました。一方エリフは、訴えは神の前にある。あなたは神を待て、と言い、神の創造の御業に目を向けるように進めました。どちらも大切な視点です。